熱血
賃貸塾
超ええやん。皆さんこんにちは。熱血賃貸塾超ええやん。この番組はお部屋探しに関するお役立ち情報、賃貸の最新情報、また住まいに関する話題をお届けしていきます。お相手は竹中美沙、そして熱血賃貸塾超ええやん塾長は住まいに関するスペシャリスト、株式会社超ええ代表取締役の長田修さんです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、まだまだ暑い日が続いておりますが、少しずつ秋の気配も感じられるようになってまいりました、ね、京都です。でもちょっとまだ紅葉は少し先かなっていう。
やっぱり11月半ば過ぎてからやろな、本格的に。
昔からそうでした。なんか10月ぐらい、
11月入ってからやけどね、ちょっと遅れたな。
まあもう本当に万博も ねあと少しなりまして、
なんか絶好調だしね、万博。それ見に行ってもなんかなかなか入れないらしい。
そう、あんなに最初ね不評だったのに、まあ開けてみればこんなに大好評。
なんか行ったら1日1箇所か2箇所しか見られへん
ね。そう、なんかみんなね、このスマホでネットで予約をしなきゃいけないから、なかなか詳しくない人は難しいというような問題もあるようですけれども、ね、でもやっぱり連日おにぎわいということで、うん、まあここからも駆け込みでね、たくさん人がいらっしゃるんじゃないかと思います。さあ、そんな中ですね、私たちのふるさと納税大好きな時々話してますけれども、うん、なんかニュースがね、なんかポイント還元が9月の終わりで廃止されるということで、まあ、どういうことかと言いますと、その、ね、サイトを通して買うと、そのサイトの中のポイントが還元されることが今まであったんですけれども、それがまあなくなってしまうということなんですよ、うん、でも結構ほら、消費者としては塾長なんてすごい額してる。
いや、僕奥様、うちの嫁さんが一生懸命やってるだけで僕は全然やってないで。
いやいやいやいや、奥様がでも一緒ですよ、世帯でやってらっしゃるってことを考えたら。
しなきゃ、あの、まあ、送ってくるあの段ボールが邪魔やな、うん、もう段ボールが片付けるの大変や。
あれ、段ボールってね、あの本当物によってはすごいちっちゃいものが大きい段ボールの中にポツンと入って送られてくるやつもあるじゃないですか、うんうんうん、なんとかなんないんですかね、あれ。
いや、なんともならん、あのその中のね、商品が潰れた人かなんかな、慎重にやった
んだけど。なんか私が住んでる田舎とかでも、もう当日配送とかもね、最近してくれるようになって、これどこから届いたんだろうと思うような、
うん、もうピンポンピンポンと休みの日になるから、もううるさいって言いた
の
ろ。
いや、なんか宅配のなんかスキルがいろいろ上がってるなって思ったんですけど、この間テレビでロボットが配達するってなってました、マンション内を。
うん、ロボット、今後ね、うちも お掃除ロボット来たんで、ね、
知らん。いいですね、お掃除ロボット。
いやー、さけども人間みたいには綺麗にできんと思う。
そっか、でもずっと働けるじゃないですか、24時間、
まあ、あのテレビやったやつはちゃんとね、自分でボタンを押して、うん、勝手で上がって、うん、それでピンポンも押しよれ、
うんうんうん、そうそう、エレベーターが上がってくる
自分でピンポン押しよれ。
そう、
開けたら機械開けたらびっくり
するすごいよ。でもあれ、私見た感じでは一つの機械に1個しか荷物入らない感じだったから効率いいんだか悪いんだかよく分かんないなと思ったんですけど。いやー、
もうちょっと考えなかな、
あれは。でもほら、ルンバ、お掃除ロボットルンバができた時もかなり画期的だなって私は思ったんですけど
いや、まあ、最初の出だしはあんなんやけど、だんだん改良されていいのになってくるだけね、うん、まあ、そう思います。人間の技術はやっぱすごいですわ。
でもマンションのね、お掃除とかやっぱりロボットができるようになったら、
いや、できるのちゃう、
ね、変わってきますよね。
もうなんか中国ではね、運動会やってたもんな、
え、ロボットが、
うん、ロボット運動会格闘技もやってた、ボクシング。
あ、そう、
うん、もう代わりに全部人間以外になるんちゃう、 人間の知識を飛び越すっていう可能性高いな。
で、最後ロボットに人間がやられちゃうっていう、あの昔あった SF 映画みたいな感じ。
いや、僕もね、チャット GPT 使ってるけどね、はい、あれほんま優秀やな。
そうそう、なの
もう何でも答えてくれるし、
もううち旦那さんより的確な答えくれるから、
もうとりあえず聞くわ。文章でもピチッとしたらやん。
そう、
あれはすごいよ。
でもあれを全部信じちゃうのもいけないなって思うんですけれど。
いや、だけど納得できる返答やで。
まあそうですね、うん、でもあれがね、流通しちゃっても友達とかいらなくなっちゃうじゃないですか。だってね、全部 AI に
相談して。友達は友達やけども、
すごいよね、何でも答えてくれるもんね。
答えてくれるし、あれはええね。 確かに
いるかな。
いや僕はええと思う。
もう考えることも調べることもしなくなりそうですか。なんかもう聞きゃいいやみたいな。
いやまあきちっとした文章出てくるしね。まあそれは全てが全てでは難しいあれは出てきひんけど、無料やから
あ無料じゃないやつもありますよ。
いやもう無料のやつ。
でもあれも本当画期的ですね。
考え方よくなんね。
そうそう、子供が宿題は全部あれでやっちゃうように、ね、なっちゃう
すごいことを考えるね。あれ
あの例えばでもこれから企業の、ね、面接の受け答えとかも、うん、あらかじめそういう文章を、ね、自分で作ってっていうのも全部チャット GPT がやる可能性もありますよね。
あれやな。だからなんか機械が考えてくれるから考える必要なくなんね。
なんか政治家よりもああいうロボットをたくさんこう有識者として置いといたらいいかもしれないですね。
まあさけどね創造性はないと思う。
ないのかな。でも想像するロボ
ットも過去のことをみんな集約してそれで答え出してるから、将来にわたっての想像はないかな。物を作るとかなんかは。
でもこっから先わからないですよね、今までの経験から新しいものを生み出す。
だけど優秀だね。
今のところロボットは0から1を生み出すのは無理だって言われてますけれど、それはもう時間の問題で、
まあ、人間を超えるっていうのは人間が作ったものに超えられるっていうのはちょっと気分悪いな。
まあ、そんな映画みたいな世界が、まあ、私たちはそこまで
生きてないから
大丈夫だと思うんですけどまあでもそういうのもね、やっぱり万博とか見るといろいろこういう世界も来るのかななんていうのも見え隠れ、
そうだね、
ね、してますよね。
これからどんどんどんどん変わってきますね。
はい、番組では皆さんからのお部屋探しに関するお悩み疑問質問のお便りをお待ちしています。塾長にズバリ解決していただきましょう。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.kyoto@kbs.kyoto までお寄せください。お便りを採用させていただいた方にはウェルビークラブより京都府産のお米2個丸5キロをプレゼントしています。それでは今日も最後までお付き合いください。この番組はお部屋探しマンション管理の長栄の提供でお送りします。熱血
近代塾
長栄や長栄通信。このコーナーではさまざまなお話を塾長にお伺いしています。さあ秋の風物詩といえば、まあ、いろいろあるんですけれども台風ということもあるんではないでしょうか。今年は今のところ直撃の被害は少ないようですが、最近線状降水帯っていう言葉塾長よく聞きませんか、ニュースで。あの放射冷却現象と線状降水帯ってすごいあの天気予報で聞くなと思うんですけれどもまあ今回は、塾長に災害への備えについて伺いたいと思います。9月もう26日になりますが、2週間ほど前関東を中心に大雨の被害がありました。なかなかショッキングなニュースというか映像が。
昔はあったと思うけどな。
あのありましたっけ。
あったと思うけど、そのいやいやいや言わへんだけど、今はもう一回一回言うから余計やけどね。
もう床下浸水っていうの、床上浸水っていうの、なんか全部駐車場が水浸しになって、ねえすごい被害が出てましたけれども、
もう今はもうそのテレビでガンガンガンガン言うからもうね。だけど昔からその大雨もあったし、あんな線状降水帯みたいなの言葉は違うけども土砂降りの雨あったと思う。
なんか昔は夕立っていうような言葉もあったと思うんですけど、なんか夕立っていうような柔らかい感じではなく、ここ数年はなんかもうバケツをひっくり返した
のが。いやだけど昔はそんなあったで。
ありましたっけ、
もう1メーター前まで土砂降りでね、こっちは晴れてる、
なんかありますね。そうだね、
そんなのあったし、別にそのガンガンガンガン言うほど昔から僕はあると思うけどね。
あの関東は雪とか雨とか結構自然災害にすごい弱くて、すぐこうあの電車とかね止まっちゃったりするじゃないですか、まあ関西はもちろんそうなんですけれども、まあ、今回もすごく被害が大きかったということでかなりニュースでも取り上げられましたが、まあ、京都はね一方で災害が少ない町と言われていて、
そうね、まあまあさすがに京都の都は昔からのデータで災害の少ない場所を選んで作ったよね。
やっぱそうなのかな。
いやそうに決まったね。 人類が出てきてからだいぶ経ってん、はいはい、それからずっとやっぱりデータが取ってんねんな、
当たりが一番って、
ね、災害の少ないところはやっぱり昔の人も頭良かったから、だからそういうふうにちゃんと都を設置したんっていう
のは、そうね、まあ、あの台風とかね、線状降水帯とか本当に被害がいろいろあると思うんですけれども、まずはそういうふうにこう何か住んでいるマンションで被害に遭った場合はどうしたらいいんでしょうか。
まあ、どうしたらいいで、自然災害はこれはもうしょうがないんでね、
これは管理会社に、
食べ物そのものについてはオーナーさんが保険をかけてるんで、ある程度修理してくれます。建物そのものの災害、だから住んでる方はあんまり心配する必要はないと思うんだけど、
あのニュースで見たのが、あのベランダの排水、なんていうの、排水口、排水管がなんか逆流して吹き出してきてるみたいなところが結構マンションにあったみたいなんですけど、
まあ、そういうケースもそれはあるやろうけども、我々の管理してるのは大体あの RC とか鉄筋鉄骨が多いんでね、比較的被害があってもそう極端なものはないけどね、たまにはありますよ。
長英さんが管理してる物件でなんかそういうのがあったとかっていうの前なんかありませんでしたっけ、屋根が、
いや使ったいうのも、その土砂降りの雨であの共用部分が使ったいうのあるけどね、みんなで行ってあの排水直して泥を掃除して、その上に復旧させたいうケースもあるけどね、それはもうしょうがないでしょ、
まあ、そうですね、でもここから毎年やっぱりこの時期というのはね、こういうのがあるのかなという感じはするんですけれども、長英さんでは改めて、まあ、この対策というかこういうことをしていこうみたいなのってあるんですか。
いや別にそう、京都の場合はそんなにひどい災害っていうのは今のところ、まあ、我々は気にしてるのは地震とかね、ああいう建物全体にこう関わるような自然災害はあるけど、
でも今だってもう管理する物件が全国的になってるから、
ね、だけど、まあ、まあ都会でその東京みたいなあんな雨でね、雨があふれて道が川になってるような状態もある、あれ一部のとこやからね、全般的違うし、我らのとこあんまりないけど、この間も僕夜でも電話して、他のとこ名古屋で電話して、どうやいやもう大丈夫ですかっていうケース多かったからね、九州もね雨もそう降ったでしょ、だから熊本も降ったけど北九州どうやらって、いや別に、まあ、ちょっと駐車場が水ちょっとぐらいですって言ったからね、今のところその災害うちはないですね、
はい、まあ、今のところはないということなんですけれども、まあ、これからあった場合ということで、まあ、何かあったらこのベルビーでは24時間365日対応していただけるというような感じで、
そうやね、だからその建物地震で潰れるとかね、そんなんはあれやけど、まあ、風で倒れることはまずないしね、鉄筋鉄骨やから、それね、まあ、雨がたくさん降ってもまあ1回ぐらいでしょ、まあ、1回の人は2回いたしまやから、そういうガタガタ心配する必要もないし、まあ、1回が駐車場だったらもうほとんどどこないしね、ただあの排水とかそんなんで下水がちゃんと整備してなくて浄化槽になってる場合はね、そこは水入るから、まあ、その辺ぐらいやろね、だけど今のところその自然災害でどうこうなるいうことはあんまりないね、
でもこの後もねないといいなと思いますけれども、
ないといいけどね、人間の歴史っていうのはずっと自然との戦い、だから自然には勝てへん、ね、はい、だからもう順応してやっていかもしゃあない、これだけはね、もう誰が何て言ってもしない、台風ものすごい傷、台風機でも止められないでしょ、さ雨土砂降りになっても雨止めることができ、だから雨降ったら、まあ、それはそれで、まあ、ずっと一日中降るいことないんで、まあ、うまく順応しながら生きていくっていうのが大事やし、
でもね、高齢者で一人暮らしされている方とか、やっぱりこういうベルビーさんみたいな方が24時間対応してくれるって思ってるだけでも本当に心強いと思うんですよね。
そうね、まあ、なんかあったら我々出る準備ができてるんで、それなりに一時対応はできると思うんだけど
ね。いや、そうです。さっき塾長がね、あれ全部一回水に浸かってしまったらもう車とかダメになっちゃうみたいなお話で、
全部あかん
と言ってましたけど、あれ家財道具とかも全部保険はかけておいた方がいいんですかね。
だから自然災害の保険がかかったらいい、ね、保険かけときね、必ず
自然災害じゃない、
建物基本的には建物に関してはオーナーさんがちゃんと保険かけとるから、それは問題ない、自分とも持ってるもん、例えば家具とかね、家財とかそんなんがその自然災害によって例えば使ったとかね、たまたまそういう場合は保険ちゃんと出ます。ちょっと要するに他よりも保険料が高いっていうね、それをかかってるかかかってんかだけのことで、例えば盗難とかね、
はいはいはいはい、
盗難入ったらもう 取られたもん全部出てくるしね、お金。
まあそれはね、もう一回今
その保険の時、保険をちゃんとね、うん、最初かける時にちゃんとチェックして、
うんうんうんうん、
だけどその自然災害で3階4階でね、うん、水が溢れたりするのはないや、
うん、ないですよね。まあ、下の方
建物倒れるのはもう地震だけね。
まあ、さっきの話だとやっぱ車が一番危ないですよね。
車はそれはしゃあないな。
うーん、
もう車は帰るやん、命は帰れへんけど。
本当おっしゃる通り、防げることは防いだ方がいいと思いますので。
その保険者
が、はい、かもしれません、うん。今週は塾長に災害への備えについてお伺いしました。それではここで一曲お届けしましょう。
はい、今日は竹内まりやさんのですね、セプテンバーお願いします。
はい、それではどうぞ。賃貸のツボ。このコーナーはリスナーの皆さんからお便りいただいたお部屋探しや住まいに関するお悩み疑問質問などに、熱血賃貸塾長永安塾長、住まいに関するスペシャリスト長永の長田さんにズバリ解決していただきます。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより京都府産のお米2個丸5キロをプレゼントしています。皆さんのメッセージお待ちしています。そしてコーナーの最後には塾長に今週のツボを発表していただきます。さて今週のお便りは大阪府ラジオネーム眠れない夜の住人さんからいただきました。ありがとうございます。私は今引っ越しを考えているのですが、入居審査を不安に思っています。というのも私は最近フリーランスになったため、収入が不安定に見えて不利になるのではないかと思ってしまいます。フリーランスでもスムーズに審査に通るコツなどがあればぜひ伺いたいです。賃貸のプロフェッショナルの方からアドバイスもお待ちしています、ということです。でも最近フリーランスの人多い気もしますけどね。だから個人事業主って言ってます。いや、どこにも所属してないってことですね、会社に、企業に。
いや、だから自営やん。それやったら自営でいいわけよ。
そうそう、だからかっこよく横文字にするからフリーランスになるけど、あの日本語に変換したのは個人事業
だけど、フリーランスって何の仕事をしてるかがポイント
だ。だからフリーランスって例えばなんか画家もフリーランス、なんかアナウンサーとかも そうしていますし、あディレクターさんもいますし。
それやったらフリーランスは違うで、アナウンサーね、それが職業は。で画家は画家っていう職業を書いたらいいだけのことやから。
フリーランスのキャスター、フリーランスのディレクター、フリーランスの
自営やろ。
事業主だった場合は OK ですか？
ちゃんと個人事業主でこういう仕事をしてるということであればそれは問題ない。
まあ、例えばさっきの話だけど、画家で1年に1枚売れるかどうかわからないけれどもみたいな感じでもそれは OK。
うん、だから1枚売れるか売れへんかわからへんけども、うん、収入ないんやったらちゃんと保証人がしっかりしてるかね。
あれ収入って書くんでしたっけ、どっかに。
それは収入はかかんないでしょ。で年収いくらい、
はいはいはい、それもなんか提出するんですか？
もちろん入居申し込み書に年収の欄あるから、それちゃんと書いてなかったら、そんな画家やったらいつ入ってくるか分からへん。
あの例えばミュージシャンとか。
だけど一応ミュージシャンとか、ね、
ミュージシャンとか
画家とかね、はい、職業名はちゃんと書けるやん、
はいはいはいは
い、書いて、それで年収いくらと、それやった
ら問題ない。なるほどね、まあ、でもそれでも一定のある程度の安定した収入がない場合は保証人が必要な場合。
いや、安定した人でも保証人はいります。ま
あ、必ずいる、
必ずいます。うんうんうん、だからお金が何本あっても個人的な人間の保証をしてもらわなあかんから、うんうんうん、だから保証人はちゃんと書いてある。例えば保証会社を、収入が少ない人は保証会社をきちっと入れるとかね、うんうん、そこは赤が入ってくるから。
それは例えば、定年退職もしてしまっている両親とかでもいいんですか？
定年退職してるけども、うんうん、ちゃんとした年金ももらって生活してて、うん、家があるとかね、うんうん、
それなら OK、
うん、家持ちは大体 OK です。
はい、
だけどフリーランスでもちゃんとしたね、うんうん、年金で生活してて自宅があって住んでる人は保証人としてはちゃんとできるやん。何、
うん、
かあったらその家売ってもらえるだけのことやから、うんうん、だから保証できるかできんかポイントだよ。
なるほどね、うん、まあ、そこはそのいろいろ収入とかの、
うん、だからフリーランスで書いたけど実際に何をしてんねん、
う
ん、
何のフリーランス、
全く仕事してないのか、それとも自分はちゃんと個人的に画家なんか、そう、ね、そういうフリーのディレクターしてるのか、それを書いたらいいだけのことやから、まあ、年収書いたらいいだけのことやから、
ミュージシャンもいますし、例えばゲームをね作ってる人も多分勝手に一人でやってらっしゃる方もたくさんいらっしゃるんで、
だからフリーランスで収入欄がきちっと書いて、フリーランスが何の職業してんねやっていうのをちゃんと書いてたらね、それはそれでいいですよ、
はいはい、
補助人がね親御さんでちゃんとした家持ちの人やったら、それはその人がちゃんと補助人確認するから、うちはいいですよねっていう、補助人っていうのはね契約書と同じ責任を負わなきゃ、それを連帯保証人で、連帯して保証するんだから、
はい、
だからちゃんとやっぱりお金を払えるっていうことを確定しないと入れません。
はい、ではまとめていただきます。今週のツボです。
はい、職業をちゃんと決めてから申し込みをしてください。
はい、ありがとうございます。このコーナーでは皆さんからのお部屋探し、住まいに関するお悩み、疑問、質問を募集しています。ファックスの方は075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.kyoto ee@kbs.kyoto までお寄せください。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより京都府産のお米2個丸5キロをプレゼントしています。また KBS 京都ラジオのホームページの中に熱血賃貸塾超英案の番組ホームページがあります。情報盛りだくさんです。こちらには応募フォームあって簡単にメッセージを送ることができます。皆さんからのお便りお待ちしています。以上、賃貸のツボでした。お送りしてきました熱血賃貸塾超英案、早いもので番組もそろそろお別れの時間です。まずは超英さんからのお知らせ、ここで株式会社超英入居促進留学生支援部の部長奥野正弘さんもお迎えします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。奥野さん、お知らせお願いします。
はい、今年はですねサマー&年末茶盆宝くじ、サマーも終わりましたけども年末茶盆宝くじの方がですね9月の12日から開催しております。総額ですねサマー年末合わせて5000万円プレゼントというところでですね、まあ、こちらに、我々の管理する物件にお住まいいただいたらこういう特典がありますので、これからお部屋探しされる方はですね町営の管理物件に、お住まいいただけたらと思います。よろしくお願いします。
はい、サマーチャポン宝くじは8000通を超えるご応募をいただきました、ね、はい、本当にありがとうございまし ました。年末もねこの8000通
現金5万円が当たりますから、
はいはい、もう年末の一番あのいい時 に、
いい時に年末の年の前にいただける
ので、はい、はい、ね、当選者が発表されるということですので、はい、権利がある方はお早めにご応募してください、はい、
よろしくお願いいたします。
さあ、そして E ガレージです。これも奥野さんです。まずは塾長お願いします。
はい、 E ガレージよろしく、奥野部長お願いします。
ガレージが埋まらずにお困りのオーナー様に朗報です。ガレージを借りたい方と貸したい方をつなげるポータルサイト E ガレージにぜひご登録ください。ガレージ看板1枚税別3万円をいただくとですね、インターネット上で駐車場の募集が簡単にできます。月々の掲載料はなんと無料です。ご興味がある方はぜひご連絡ください。お問い合わせはフリーダイヤル 0120-863-935 0120-863-935、 インターネット e ガレージで検索していただいても出てきます。ガレージを満車にするなら e ガレージにぜひご登録ください。
E ガレージ奥野さんです。
はい、ガレージを貸したい方と借りたい方をつなげる、サイトとなっております。ガレージを貸したい方はですね、最初に登録料3万円、お支払いいただいたらですねずっと、ランニングコストなしでガレージの募集ができます。かなりの数募集ですねの反響来ておりますのでご利用いただけたらと思いますので、ガレージオーナーで、ガレージの募集困ってらっしゃる方がいらっしゃいましたらご連絡の方よろしくお願いします。
空いてるスペースをお持ちでね、なんか活用の仕方考えているとか、はい、
そうですね、
まあ、駐車場ちょっと空いてて本当に困っているという方う、ね、ぜひね、
はい、 e ガレージと検索していただいたらよろしくお願いいたします。
本当に登録料だけでランニングコストを無料っていうのは、はい、もうなかなかちょっとあれでないね、はい、価格ではありますので、ぜひご活用いただければと思います。さあ、そしてもうあの応募期間は過ぎてるんですけれども、もうすぐあのベルビー秋祭りも開催されます ね、はい、2日間合計で4000名様がご招待されるということで、はい、あの当選された方は
そうですね、はい、楽しみにしていただけたら、町営の管理物件に住めばこういったことが延々と起こりますので
延々と当選された方、はい、楽しみにしていてください。
よろしくお願いします。
そろそろお別れの時間です。熱血賃貸塾町営案、お相手は塾長こと住まいに関するスペシャリスト、株式会社町営代表取締役の
長田さん、
そして竹中美沙でした。また来週です。さよなら。この番組はお部屋探し、マンション管理の町営の提供でお送りしました。